平成24年、本日は5月の27日、日曜日、午前の礼拝をしていきたいというふうに思います。本日は第2コリントの8章から聞きます。さて、兄弟たち、私たちはマケドニア主教会に与えられた神の恵みをあなた方に知らせようと思います。ということですね。で、この恵みに、そういうふうに書いてあるんですね。で、今日の10節ぐらいまで何を恵みと言っているのかというとですね、ここでも4節でも、交わりの恵みと書いてあるし、また、6節の恵みの技と書いてあるんですね。でこれ何かというと、これ献金ですよね。こう10節まで読んでね。読んで、パウロの書き方がすごい奥ゆかしいんですけども、要は献金のことを言ってますよね。でもそれに関して、恵みというふうに言ってるっていうことは見てください。右の技に富むとかね、7節にも書いてありますよね。そして、または9節はイエス・キリストの恵みってことですかね。で、書いてあります。で、献金をするとどうなるかというとですね、皆さんが10万円、収入があって、1割、献金するとしますじゃありませんか。そうするとどうなるかというと、1万円献金すると残りは9万円なんですね。で、これって恵みかっていうと、普通は恵みじゃないですよ。人間的なこと言うとね。1万円増えるとね、10万円が、その、10% 利子で1万円増えたら、これすごいお恵みです。人間的に言えばですね。1割増えて、配当では結構どうですか？皆さんの銀行預金はどのぐらい増えてますか？1割すごいですよね。家賃でもそうなんですよ。私、不動産少し研究したことあるんですけども、1年間で 10% って、まあまあの配当なんですよね。20% だと大喜びだと思うんですけど、マンションとかが、私、まあ買いませんでしたけど、勉強したんですけどね、結局ダメだなと思って、ダメでした。まあ、それはともかくですね。で、何もしないで1割増えたら、これはもう大恵みなんですけど、で、献金って何かっていうと、どういうことかというと、1割減るってことなんですね。だから、この世の人から言うと、ね、これって損失だったりですね、あ、これは失敗だとかですね、つまずいたとかですね、大損したとか下手して言いますよね。あ、どうなるんだろうとか、大変になっちゃうとかですね。わあ、貯金が目減りして10パンって減っちゃう。わあ、大変だとか、そのことですね。だけど、ですから、しかし、聖書は、献金は恵みと書いたんですね。これって献金増やすためになんかこのパウルがなんかこの、言葉の絵でなんかうまいこと言ってんじゃないか。騙されないのって、教会もインチキして何でもかんでもお金儲けんじゃないかっていう人もいるかもしれませんけども。ただ、これはやっぱり神様の書かれたことと、まあ、パウルが書いてあるんですけども、パウルの言葉が残ってるってことは、やっぱり神の言葉なんですよ。で、神様の言葉って私もだんだん聖書やっぱり何十年も読んでいて少しずつ終わってきたんですけども、神様の一つのパターンというのは、大体人間の常識と違うんですよね。イエス・キリストも常識と違いますよね。なんでその当時の人々は、イエス・キリストをこうね、せっかくその300以上の預言をね、成就して、ね、あらゆる諸城から生まれるっていうのも成就したし、ベースフムで生まれるとかね、ダビデの子の父とかみんな成就してるの、なんで、わかんないかというと、やっぱりそれって住所とちょっと違った方法で来られたわけですね。で、それって聖書の中でよく我々の常識を裏切るってことはあります。神様ってなんか意表をつくのが好きな方なのかなとかね、びっくりさせてやるとかね、そういう方なのかどうかわかんないんですけど、一つのパターンであります。で、もう一つ、それ献金に関してもそうなんであります。お金が増えたから恵みで減ったから損失だっていうのが人間の考えなんですけども、でも聖書は恵みであるという時に我々の常識と違うんですけども、しかしそうであってもこれは恵みなんだと思って献金をするということには実はややこしい言い方ですけども、結局はお一人一人を恵みに導くことではないかなというふうに思ってます。で、常識と違うんですよ。で、どうですか皆さん、初給料を献金したとかね。どうでしたかね、なんか損したとか思いましたか、恵み入ったなとかね。まあ、私は幸い、仕事に就く前からクリスチャンでしたので、まだ高校生ぐらいの時クリスチャンだったんで、割合、 そういうのまあ若かったし、まあ純粋だったこともあって、そういうのは抵抗なくですね、あの給料から下げていくってことはできてきたんですけども、でもやっぱりそれってあの多少は痛みがあるかもしれませんけども、でもでも幸いずっと続けてこられたんですけども、でもこれってあの負け惜しみとかわっと言うんじゃないんですけど、やっぱりこれって恵みだったと思いました。で一つはやっぱり具体的なことを言うと、私の家のことを言うとですね、うちの家内は幸い専業主婦でですね、あのずっと家のことをやってくださったんですね。で外へ行くとかですね、仕事に行くとかですね、そういうことはあの若い時しておられたんですけども、あの子供ができたこともあってずっとあのしていません。で私一人のか細い腕でどうなのかと思ったんですけども、でもずっと別に借金もしないんで一応ね、あの親子に暮らしてきましたし、まあ、子供も一応学校行ったりとかですねいました。まあ残念ながらマイホームもマイカーもありませんけども、やっぱりそれって恵みだと思います。それはやっぱり一つはまああのまあ献金から来るですね、で来ることだなと思います。それです、経済、まあ、具体的に言うと経済を伝えるとかですね。でそれってそんな風に見えないっていうところがミソなんですよ。だけどでもここでもいろいろ書いてありますように、犠牲を払うとかなんとかっていうことってあるんですよ。あの当然ですね、あの貧乏な時もありますし、お金使うことあるかもしれませんけども、でもこれってあの神様が恵みと書かれたらやっぱりこれって恵みに直結するんだということを覚えてください。でこれいろんな理屈が出てくるわけです。人間的に言えばですね、いろいろ考えちゃってああしたいこうしたいとかですね。でもあのやっぱり神の言葉の方が正しいというふうに思います。で時々これにあの挑戦する人がいる、あのいるらしい、いるって断定的には見えないですけどね、あの献金をなるべく少なく送ってるところですね、あのね、噂で聞いただけなので確たることはありませんけどね、研究袋を回ってきたら一番最低のお金入れるとかね、1円玉10円で100円で1円があったら1円から入れるとかですね、別にあの牧師さんはそこまでは分かりません。誰が入れたとかお金に番号をつけてるわけじゃないんで、そこまでは別に気にもしてませんけども、でもやっぱり神の言葉なんで結局それって恵みから外れちゃうだろうと思います。また外れちゃったなっていう人も見ないでもないんですね。あの恵みのね、真理があるはずの教会に来たんだけど、何かこう分かんないうちに去っていってしまったりとかですね、ありますので、あの人間的にその考えじゃなくて、やっぱり神の言葉に恵みと書いてあったらば、やっぱりそうなんだと思われることをお勧めいたします。絶対違うんだとかね、俺の離職法が正しいとかですね、あのこう献金を10年ぐらいこうサボってですね、溜め込んでで1億円ぐらい溜め込んでそれからちょっと献金始めて、こんなこと言ってもダメなんですよ。こんなうまくいかないですよ。ダメなんですね。でこれってあります。例えばまあ例えば私はあのまあどこの教会でもサウェイあのまあ、収入のね、まあ、10分の1を下げられてきたんですけども、で前の教会でもそうですよね。やっぱり、その給料の中からそんなに捧げていました。また場合によっては他の献金もあったんですね。なんか海外宣教献金とか、なんか別途回ってくるんですね。なんとか海外宣教ミッションとか、袋回ってくるんですけど、回ってくるとやっぱりただやるわけいかないんで、やっぱりちょっと出したりしてするんですね。でもそれってある意味では10分の1以上下げてたかもしれないですけども、でもそれってみんな恵みに戻ってきましたっていうのは、やっぱり私はそのように下げてる中で、やっぱり自分が弟子の家に入るということも教えられましたし、その教会の中でまたはそれを通してやっぱり、まあ弟子の家に入る中で今見てるような週末の刑事のことだとか、あのまた海外選挙経験を持つだとか、いろんなことを受けました。それってあの前もって分かんないんですよ。あの献金出したらどういう見返りが来るとかは分かりませんよね。永遠の給料になるだけじゃないから、厚肉体しあげたくないってそういう人もいるらしいんですけどね。どっかでノート書いてる人はいるといいんですけど、献金返すとか言ってる人もいるらしいんですけど、まあ、それはまあ好き的ですけども、でも人なんか人のことしか考えてない。それそれってでも、あの神様の御言葉が恵みと書いてあったら、これは恵みではないだろうかというふうに思いますので、 そういう意味では別にエレミアと争ってもいいかもしれないですけども、彼のことは争わないで、そうなんだというふうにして思ってみてください。そしてそんなに見えないんですよ。逆に損してるように見えるんですよ。みんなのそうなんですよ。 でもそれって焼けっぱちで恵みって書いてあるじゃなくって、本当に恵みなんだと思います。少なくとも私に関してはそれは言えます。お金は換算できないようなね、何しろ永遠の命をゲットできますからね、換算できませんよ。でそれって分かりませんよ。献金出すまではね、出す前って分かんないんですよ。でも書いてみたらああいうふうにこういうふうにしてきて、その中でああいうこともしないと、こういうこともしないと、じゃあ献金をけちったらどうなったかって、やっぱりそれは神様の言葉だから何も得られないこと可能性多いにありますね。そのあたりは、どうぞ献金に関してわざわざパウロが恵み恵みって書いてですね、焼けっぱちとか、またはもっと献金を増やすためになんかこう全然違う宣伝文句を書いてるんじゃなくて、これってカメラの前にやっぱり恵みなんですよ。で恵みに触れてくる人ってやっぱりそういう意味で自分の分に応じてですよ。だから別に全然変えないのはやっぱりね、ヤマメの1レプター2レプターでしたっけ、1レプターか2レプターを受けてますね。レプターって銅貨ですからね、日本で言うと10円玉2つぐらいですよ。レプター2つぐらいですからね。で20円献金大金と思う人いないんですけど、でもイエス様はそれはね、そういう人ってこれは本当の誰よりも多く捧げたって、そういう意味合いでは金額を多い少ないじゃないです。やっぱりその人は持ってるのがね、持って、ね、20円しかない、20円ですけど、これはもうそれ以上 のことはないですね。だからことはあります。ただひっくり返すんですけども、神様は恵みと書かれたら、やっぱりこれっていうのは、恵みなんだということはぜひ思いておいていただきたいというふうに思います。そしていいです。苦しみの家に激しい試練の中にあっても、彼らの満ち溢れる喜びはその極度の貧しさにもかかわらず溢れ出て、その惜しみなく施す富となったのです。要するに、マゲダン、これは何言ってるかというと、マゲダンの教会の人々は激しい試練の中にあったけども、でまた極度の貧しさにあったけども、でも、施す富をなったと。だから、貧乏な人が献金しないってのはまた別なんですね。貧しさの中にあるけども、捧げて振り持って右に向けるということでありまして、だから、給料の多い少ない関係ないですね。でこの中で2節で、シェアそうかなと思ったことはですね、苦しみって、苦しみの激しい試練の中にあっても、ますます満ち溢れる喜びだっていうことです。だから、試練がどんどんどんどん増していくんだけども、でも喜びは増していくということを言っています。のでこれもやっぱり常識と違うんですよ。我々の常識は、問題とか試練に遭っていく人っていうのはなんか大変な目に遭ってますね、お気の毒にってことですよね、悲しいでしょうってことですけども、でもこれが聖書の言う方法って本当に違います、我々の常識とですね。でもこれは要するに、マケダニアでもこれって別に悪いことして苦しみがあってんじゃなくて、神の御心を行ってなおかつ困難があって、しかもその中でいろいろ試練よりわけがグッとくるということですよ。その中でしかしマケダニアの人々は喜びに満ちていたということですね。これって全然人間的には逆なんですけども、でもこれって聖書的な真理だっていうことは覚えておいてください。私はかつては二十歳ぐらいの時はですね、もうちょっと普通の教会行ってました。普通の教会って何言ってるのかっていうの、レムラント君は時々言うんですよ。今日はレムラント来ましたけど、来週は普通の教会行きますよ。それどういう意味ですかって。そういう意味、じゃあここは何なの、私、そこで今日まで牧師して私は何なのかって思うんですけど、普通じゃないらしいんです、皆さん。だから、牧師もそうですけど、皆さんだって同じように思うかもしれません。ので、そうなんですよ。だからそういう意味で私は昔普通の教会行ってたんですよ。だからそんなに大きな問題なかったし、まして異端って言われることはなかったんですよ、少なくともですね。でその時でもすごい恵みあったかというと、そうとも限らないで ですよね、まあ、普通のクリスチャン生活やってましたけどね、そういう意味での、 問題ってなかった。でもここ10年以上そんな感じですよね。前の教会を出された時もそうですよね。何にも悪いことした思いないんだけど、名前吸血とかで、ね、中っておかしいですよって言ったらそれでね、落ちされちゃったり、まあね、感じられます。で最近でもね、やっぱり聖書暗号ポイントあると思って本を出そうと思ってますけども、それにいろいろ反対する人がいてどうも怒りになっちゃったらしいんですけどね。でそういうの苦しみって苦しみなんですけども、でも人間的に見るとそれって苦しみなんですよ。でもじゃあ本人がもう参っちゃって、もうああ世も悲しいんでですね、もうなんか世も身も世もないとかですね、やってないとかですね、やけになってるとか悲しい死んでるかって、そうでもないんですね。それいろいろ言われるかもしれないんですけど、逆にイランの時にいろいろ言われてるらしいんですけど、まあ、全然気にしてないからあんまり別に実害ほとんどないんですけども、でもそんな中でやっぱり例えば多少まあ主の働きの中で言われるなとしても、で悲しみの召使かというと結構ね、喜びが見せてしまったり、または主の喜びの主の働きの一部を担うということですね。やっぱり聖霊にある喜びとかいうのは増してくるんですよ。これはやけっぱちで言ってるんじゃなくて実際そうなんじゃないですか。で感じですね。もうちょっとね、異端って言われない教会にいたこともあったんですけども、その時すごい嬉しかったって、あんまりそれほど前ですね、クリスチャン生活ですね。今の方がよっぽどそういう意味でいろんな聖霊にある喜びとかですね、深い喜びとかそういうことに近いかなというふうに思います。いやこれってだから違うんですよね。破壊されたよっぽどもあれ大変なんだ、あの人みたいになっちゃったら大変だと思うんですけども、そうだって、これは悪いことして苦しみがあるとそうでもないんですけども、本当に神様に心の中で入っていくと結構そういった喜びとか助け合ってくるもので、そういったことは、聖書の一つの、逆説的ですけども一つの真理だということは覚えておいてください。で、3節、私は明かしします、彼らは自ら進んで自らに応じ、いや力以上の捧げ、生徒たちを抑える交わりの恵みに預かりたいと熱心に私たちは願っています。だからまあ、生徒たちを抑える交わりの恵みってだから具体的には研究のことかもしれませんけども、それは、働きの一部に預かるようなものですよね。だから、まあ、私も海外、その前の記録から海外選挙結構盛んだったんですけど、仕事があったから海外選挙行けなかったんですけど、でも研究はしたんですね。でもそれって、でも研究したり、または選挙のチームが行くときはいつもそれって、断食の祈りを、やっぱり祈祷の祈りの票が回ってきたんで、それで合わせてそういうの断食しながら祈り続けたんです。やっぱりそれと同じような恵みみたいですね。支えに入りました。だからどうぞ、働きをするのは一部の人かもしれませんけど、それを支えたり献金だとか、祈りで支えるってやっぱり同じ恵みに入るっていう、こういうパターンはぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。そしてですね、5です。そして私たちの期待以上に、神の御心に従ってまず自分自身を主に捧げ、また私たちにも委ねてくれましたということですね。で私たちに委ねてくれた、だから具体的には奉仕とかですね、献金を持って巻き添えの人々は自分を捧げて、この生徒たちに仕えていたということであります。でこの五冊で書いてはやっぱり順番がでも大事ですよね。まず自分自身を主に下げるということですね。だからこれは奉仕の原則であるということを覚えておいてください。旧約聖書でもそうですよね。生贄は、祭司に下げるんじゃなくて神に下げるわけですよね。神の祭壇に下げておくわけです。それをまた祭司が用いたり何だりこんなふうにしますよね。下げ物のコースがあってあるんですけども、まず神に下げていくということがポイントなんですね。だから我々は結果として、主の働きに入っているかもしれませんし、またはお金を用いるのか捧げたり何だり報酬を用いたりするかもしれませんけども、ポイントはまず主の前に自分自身を捧げるということであるということを覚えてください。その結果 まず神の前に捧げると、そうすると何をそれを用いるかっていうことも見えてくるんです。ポイントはしかし、捧げてないものはそもそも神の前に持ち出してないものは持ちようがないっていうことも覚えてください。場合によっては自分を出し惜しみしたり、あのなんとかこれもケチりたいとかですね、あのいう、人もいるかもしれませんけども、それってあの恵みに入れない、あのお金に関してもそうですけども、奉仕に関しても、自分の目をとどめちゃうと、結構それってあの恵みに預かれないっていう事柄にあのなっててしまうということを覚えてください。あの損するようで、これってあの結局恵みを損しちゃうってね、あのなんかそれ神にされちゃうと捉えちゃうっていう感じしますけども、結局それって自分の恵みを失うような結果に多いになるというようなことがあります。で、うまく、言えないんですけども、あの例えば、私なんかもあの分からないながらも神の前に、最大まあ、前は会社員だったんですけども、あの会社の方でリストラされてですね、教会の奉仕とか言い出したら僕は分からないですけども、おかげさまで、ね、全面的に奉仕する時間が与えられてきたんですけども、やっぱりそれも基本的にやっぱり神の前に捧げるわけであります。あの自分の時間をですね、でその中で何をどうしたらいいかっていうことは、自分の時間を神様の前に捧げるとだんだん見えてくるんですよ。どのように時間、まあお金もそうですけどね、何をどうしたらいいかってことが見えてくるんですよ。でそしてその結果として、あの主の方針に入っていくって、そういう順番だってことを覚えてください。あの人間的な考えであれしようこうしようってことであって、まず神の前に捧げていくってことですね。だから私はそういう意味では、まあ主の前に自分の時間を捧げていたつもりだったんですけども、過去10年ぐらいはずっとインターネット奉仕がメインでありました。で平日は、土日はね礼拝の奉仕があったんですけども、それがほとんどその自分の奉仕ってインターネット上のねメルマガに書いたりとか、2名の変なメッセージ書いたんですね。それはそれでいいと思いますし、また今でも残ってますんで、あの多少は教えられていると思うんですけども、それはその時なんですね。でも神様の前にまず自分自身を捧げる時に、自分の考えと関係なしに神様はこっちの方に捧げろとか、ああしろっていうふうに言われることがあるんですよ。その時に自分の考えで捧げてるとちょっとこれとどまっちゃったりね、自分の思いでとどまっちゃうんですけども、本当にこれ神の前に捧げる時に分かります。本当に捧げてるならば、ああこれ神様の飯が変わったなとかね、方向が変わったんだなって、こっちの方になるべきなんだなって、それ自分で持っちゃうと違うんですよね。自分の名前のためだったりね、自分の名前を挙げるためだったり、自分のこう生きがいだったりね、そうするとこうなんかこの方向転換できなくなったりします。こんなにやってきたのって私もそう思いましたよ。10年間やってきましたからね、メルマガで4000号でね、でマグマグっていうところに、ね、殿堂入りメルマガってあるんですよ。皆さん関係ないかもしれないけど10年以上続けると殿堂入りメルマガって、なんかこの野球でも殿堂入りの人って立派なんですよ。野球の殿堂で長嶋とか王とか入ってくるんですけども、マグマグのあのメルマガで殿堂行ってもんだけ偉いかどうか分かるんですけど、私のも名作入りましたよ。でも誰もおめでとうと誰も知らないし、そもそも知ってるのは私だけなんですけど、でも10年間やって4000号以上もやって、ああギャーと思ったんですけどね。でもこれってほとんど一方的に神様がこうストップかかってして、まあ皆さんのよくご存知のようにパソコンが具体的には動かなくなっちゃったんです。強制ストップですね。英語で言うとサドンデスみたいな。でその時やっぱりさすがに考えました。これ何が起きたのか、やっぱりどっちにでも止まるんだな。でも一体何すればこの後どういうふうに奉仕していったらいいかと思ったんですけど、まああとはご存じのように出版とかね示されました。で結局我々の時間にしても、またはお金にしても、主の御心に従って下げ、自分自身を下げるということに大きなポイントがあるってことを覚えてください。ご説に書いてあるように、主の御心、神の御心に従ってまず自分自身は支持されるんですね。そしてその後また私たちもいられてくれたって、だからその後自分自身を巻き出す人々は神に捧げたら、ああこれはパウロを去るように神様は示してくれたなと思うことで、そっちの方へ行ったんです。だからこれは良い方法なんですよ。 同じように神様が皆さんをの自分自身を捧げたり自分のお金とか時間を捧げるときにそれ示されたらそっちへ行ってください。でも示されていなかったら無理にする必要はない。だから私の場合もあのでその向こうにやっぱりどっかであの性別がなければいけませんというのは自分のものであるとまたは自分の名の神の名ためといっても自分の名前を挙げるものだためのものだったりすると吹っ切れないんですよ。あのうまく言えないんですよ。私もね、エミアの部屋でね一生懸命何ギリを書いたらこれってもうねどこまで行くかってなんか一つの記録を達成じゃないんですけどねあのねこだわりがあったんですよ。10年も撮影続けますとですねねあので毎週欠かさずそれだけでやってきたんですよ。雨が降っても風が吹いてもですねやってきた。で風邪ひいてもやってきた。全然休まないでやってきたんですよ。でもそれってただ自分の思いですからね。で母さんにここがやっぱりこれって変わったんだならやっぱりそれって変えなきゃいけないってことですね。だから幸い私はあの、自分なりに一生懸命やってきたけどまあ幸い母さんにここを優先することができましたのでアギアンこれって強制的にもうストップしてしまったんでこれ違うんだろうなという他のことが始まるんだろうなというふうに思いました。で実際にそうでました。だから今出版の時もやっぱり全面的に時間を下げなければできないことがありました。だからどうぞ神の御心に従って自分自身を下げっていうのは非常に大事です。っていうのは違う方向へ行ってしまったりあの違うものを掴んでしまって、結局それってあの御心が現れなかったりまたは神様が召しているのと違うところへ行っちゃう人は結構いるんですよ。 でも大事なのは主が一人一人に示していることまたはその主に示して確かに10年前は示したんだけど11年目になって違うことを示すこともあるわけですよ。それってやっぱり本当に皆さんが神の御心に従って自分を捧げてるのは分かるんですよ。でも主の奉仕と囲いつけてるんだけども結局自分のなんか思いとか自分のこだわりでやってたりするとそれって気づかないんですよ。なんか違うものを掴んでしまう感じで結局皆さんを通しての神様の御心はなされない感じがありますのでそういったところは正しく捉えておいてください。あの、ね、一番良い例はあのアブラムとイサクが下げる例ですね。ずっとイサクのことを祈ってですね100歳になってやっとやられたんですけどそれを捧げろって神様はとんでもないこと言い出すんですけどねそういうこともあるんですよ。でその時やっぱり本当は何に使えてるのかとか本当は何なのかっていうことを神様はいろいろあの、皆さんに問いかけることがあります。その時にアブラハムは非常に潔いですよね。あの朝早くね言われた次の朝からか朝早く起きてそしてあのそのイサクを連れて行ったんですね。それとも本当にあのある意味では捧げ切ってる方ですよね。あの最愛のものだってもあっという間に捧げてしまったんですけどもまあ我々もあのどれの方針であっても主が言われたらやっぱりそこから場合によっては切らなきゃいけないこともあるかもしれないしまたはずっと続けるといったら続けなきゃいけませんしそういう意味では我々は、要は主の御心を捉えていくってその辺に一点にですね大きなポイントがあるということをぜひ覚えていただきたいというふうに思います。そしてですね、6節それで私たちは私たちがすでにこの恵みの技をあなた方の間で始めていたのですが、それを勘で嘘するよう彼に勧めたのです。あなた方はすべてのことに、すなわち信仰にも言葉にも知識にも、あらゆる心にも私たちが出て、あなた方の間の愛にも富んでいるように、この恵みの技にも富むようになってください。この恵みの技って要は献金なんですよね。で、こうは言っても私は命令するのではありません。ただ他の人々の熱心さを持ってあなた方自身の愛の真実を確かめたいんです。献金って愛の真実を確かめられるらしいんで一応そこまではもうかなと思わないでもないんですけどでもまあそうなんですね。結局まあそういうことで結構真実が見えるかもしれないですけどもで9節あなた方は私たちの主イエスキリストの恵みを知っています。すなわち主は富んでおられたのに、あなた方のために貧しくなられました。それはあなた方がキリストの貧しさによって富むものとなるためです。で、この献金に関連してだから一つは主は富んでおられたわけですね。で人間の姿になるってこれ貧しくなることですよ。だから天のね栄光な姿であったんですけどもでもねそれこそ乞食に身を移したようなもんですよ。人のね姿になるってねでも、あなた方のために貧しくなられました。だからまあ 人のこの姿を撮ってて、これは本当にあのねえ、癒やしいことになってます。我々人間だからそこまで癒やしいって言われたら、何なんだ我々はって思っちゃうんですけども、あのそんな風で聖書を見てるとそんなニュアンスがたびたび出てくるんですね。あの神をね、様であることを、それを捨てることを惜しいとはさらないでってですね。だから人間になるってこれものすごいこの謙遜なんですよ。そうなんですかと思っちゃうんですけどね。そうなんですね。でも、まあ、あなた方のように貧しくなりました。だから、そういう姿を取られて、また、あの、いろんな我々に、主の恵みをですね、くださったわけです。それはあなた方がキリストの貧しさによって、友を唱えるためです。主がそういうふうに貧しさを持って、我々のところに来られたので、我々は、そのキリストを通して、いろんな恵みを受けることができました。福音もそうですし、また、贖いもそうですし、また、キリストを来られたのね、聖霊を通してのいろんな予言とかね、癒しとか賜物もそうですし、富むようになったんですね。それはキリストが貧しくなられたからであります。でこれはあのなどういう文脈でこのことをパウロは言ってるかというと、キリストもそうだから我々もそうでなければいけないってそういうふうに読み取れますよね。だから我々もそのようなことが望まれているんだということを覚えてください。で、あのそれを行っていくとき、要するにあのキリストがそうだったように、我々もある意味では他の人のために自分が貧しくなったとしてもされていくときに、実は本来の神様から与えられてくる恵みに入るんだと覚えてください。これもさっき言いましたように、人間の目で見ると損していく道なんですよ。 あれも失い、これも失いですね、献金も貯金もどんどん減っていくっていうですね、時間も減っていくっていうですね、人間的に見るとなんか損だけっていう形で見ないぐらいですね。ね、この世のビジネスマンからね、と全くこの儲けの出ないような仕事みたいなものになります。でもしかし、この世のビジネスマンよりも、やっぱり神様の方が賢いし、また神様の言葉に従った方が知恵があるということは、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。で、レムナントもそんなにあの全てのことは残念ながらできないんですけども、我々ができることをやるようにしています。例えば、ニュースレターなんかもそうですね。今新しい、ね、こう出そうと思うんですけども、今原稿を作って、で、今週中にでも印刷してあの出してると思うんですけども、でそれってあの、ですね、1100、今のところ1100部ぐらい印刷しています。で、いっぺんに1枚の封筒でね、10枚ぐらい送る書店とか送ったりしますんで、宅急便のね、メール便の票数で言うと600、ぐらい置くんですよ。で、お金の話で言うと恐縮ですよ。もう1通80円ぐらいかかるんですよ。で、600通でいくらになります？何でかんだよね。4、5万ぐらいかかりますね。それに紙代も1万ぐらいかかってあるし、印刷代もなんだなんだとね。で、労力代が入ってある。ヒカリさんの貴重な労力とか、LS もなんの労力とかですね。レッセイさんのこう構成とかそういうの入ってないんですけども、それでもこんなにかかっちゃうんですよ。でそれってはっきり言って持ち出しですよ。しかもね、えらい献金であるね、皆さんもちろん十分下げてるんですけども、いかんせん人数が少ないんで、我々がどんなに献金してもそういう金額ってカバーできるとは限らないんですね。だから正直あのニュースレターって持ち出しなんですよ。ニュースレターだけじゃないんですけども、報酬はだからあの我慢合戦みたいなもんですよ。レフナントの財政が破綻するか、ニュースレターを続けるか、極端なこと言うとね。でも、これって神様が今示していて、どうやったら、まあ、できる間はやっていこうかなと思うんですよ。まあ、集会を借りようかもなくなっちゃって、これでやんなきゃいけないとかね、そうなっちゃうとちょっと問題なんで、その時はちょっとまた考えますけども、さすがに嫌でしょ、皆さん。暑いところで公園で、献金なくなっちゃったからね、クーラーもない、火の下でって、それをちょっとまずいと思ってますんで、それは、気をつけないといけませんけども、こんな感じです。でもまあ、示されたこととか、やってることは、しばらくやっていこうかなと思います。まあ、どっかでなんか、そんなに心配してないんですけどね、どっかなんか心があってこれ続けるべきならどっかでなんか助けが来るんではないかなって、今のところは来ないけども来るんじゃないかなと思ってます。でこれはまあキリストがね伝えられたことには比べられないんですけども、やっぱりレムナントもそうなんですよ。奉仕の方法はやっぱり自分の教が貧しくなっていく方法ですよね。 でもそれを持ってやっていくってやっぱりケースがなされたことを身をもって出していくことがあります。またセミナーってそうですよ、ほとんど持ち出しみたいなですね、まあ、体験は投じておりませんけども、皆さんの手間代ぐらいですけども、やっぱりそうですね、儲かって少なくとも儲かってやりますよね、場所代とか考えたらですね。で、出版だってそうですよね、ね、メカさんと2人で計算しましたけど、どう考えても1000冊売れても儲かんないなって、どんなに計算しても1000冊売れて元は取れない。1万冊ぐらい売ればでしたけど、1万冊難しいなとか、いろいろ考えちゃうんですけど、やってる方針みんな、持ち出しなんですね。やれば、放置してもそれほど赤字になっちゃうって、やりみがよっぽど採算がね、才覚がないっていうのはそうまでなんですけども、主のやる方針ってそんなもんであります。だからでも、一面それって聖書的なんですよ。ね、今言いましたように、飛んでおられたのに、あなた方に貧しくなった。だから、我々がそんなふうにニュースレーター送ったんですけど、そういうね、結構我々はそんなふうに必死に送ってるんですけど、どこまで分かってくれるか分かんないんですけど、もらってですね。で、それでやっぱり一人でも理解してくれるなら、ね、その人が本当にその、週末の日に太陽とか地球がね、滅びる日に、から免れるなら、やっぱりそれって恵みだと思うんですね。イエス様自身がそうですよね。我々が贖いを受けて、命、永遠の命を得るために、飛んでおられ、神の姿、神と等しい姿だったんですけども、それを捨てて、ましい姿になれたんですね。で、我々もなんか、まあ、多少でもやっていくということなんです。そういう意味では、まあ、普通、政治的には普通のことかもしれません。で、そういうことは覚えておいてください。でも、それってでも、損してばっかりで、そうばっかりかって言って、そうでもないですよね。ニュースレター、書く内容を教えられますし、また、その中で非常にセミナーとかニュースレター続けているからこそ毎回毎回何書かなきゃいけないかってね締め切りに追われているようなもんで書いている人は大変でなくもないんですけども、やっぱりその中で神様きちんとメッセージを与えてくれたり、またセミナーごとにですね必要なことを神様教えてくれます。だから全然損じゃないんですよ。計算的にはねもちろん儲かっちゃいませんけども、でも霊的な恵みっていうのがあると思うんですね。レメラント教会としてはやっぱりどこの教会もねあんまり粘ることじゃないんですけど、週末のことに関しては啓示は明らかに最先端でして、またね土曜日のメッセージでしか語ってないんですけども、いろんな暗号を通していろんな恵み言葉に関しての恵みも来てますよね。これってなかなかここで開かないことだと思うんですけど、だからどうぞ聖書に書いてあることは決して嘘とか誇張じゃないんです。やっぱり捧げていく人ってこうやって恵み受けるんですよ。だからレメラント教会としてもやっぱりそういう中で恵み受けてるっていうことを覚えてください。それはやっぱり永遠の命で通じますし、どんなことよりも尊いことなんですよ。別に100万もらえるよりもよっぽどそのことはずっと尊いことなんであります。だからどうぞ聖書が恵みって書いてあることは、なんかうまい言葉書いてね、なんとか献金引き出したりうまい言葉書いてあるとかそういうことじゃないんだっていうことはぜひ正しく覚えておいていただきたいと思います。実質この献金のことについて私の意見を述べましょう。それはあなた方の意見になることだからです。あなた方はこのことを昨年から他に先にして行っただけでなく、このことを他に先にして願った人たちですということですね。だから、まあ、責任で行うことがきっと恵みがあるんだろうと思います。まあ、献金献金って言うと人外あんまり忘れ喋るのもあんまり献金は好きではないんですけども、まあ、一応書いてあることはどんなことも主の恵み一部ですからね。ゆえのこと書いてあれば、ゆえとしての恵みを語らなきゃいけないし、ここでは献金って書いてあるんで避けて通るわけではいけませんので、まあ神が様が恵みと書いてあるのはやっぱりそれはそうだなということは一応捉えておいていただきたいと思います。じゃあ、お願いします。